東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻の教授でいらっしゃる菅俊夫先生です。菅先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、菅先生のご専門は海洋物理学ですね。はい、はい。で、まあ、海を測ることをなさっていると以前伺ったことがあるんですけど、具体的に海を測るっていうのはどういうことを観測なさってるんですか？
そうですね、はい。地球温暖化という問題とかちょっと絡めて言うと、地球温暖化というと普通の人は気温が上昇するっていうことを一番思い浮かべると思うんですが、
はい、
実はそこだけを見てしまうと非常に過小評価することになって、海が膨大な熱を吸収しているんですね。ですからまず海を測るって言った時に海の温度を測るっていうのが非常に重要なことになります。
はい、
はい。で、海の温度を正確に測らないと地球が一体どれくらいこの温暖化で熱を溜め込んでいるかということが評価できない、温暖化をきちんと評価できないということになりますね。
はい。
で、実際にはですね、最近の見積もりで過去50年間に地球がこう温暖化によって溜め込んだ熱ですね、この量をちょっと換算してみますとですね、
はい、
大体日本が、1年間、これ2018年の統計ですけど、日本が1年間に使ったエネルギーの2万4000年分に相当する熱をこの50年に地球は温暖化の結果溜めてしまったんですね。
2万4000年分ですか。
もうちょっと分かりません、
ね。はい。
で、その膨大な熱のうち 91% が海に吸収されていた。で、大気はわずか 1% です。ですから、
はい、
こんなに温暖化してるって言っても、もし海がですね、
はい、
もうちょっとだけ、ね、吸収せずに、
はい、
その分大気にもし来ていて、大気が 2% 熱をもし吸収してしていたとすると、温度上昇は単純に言うと2倍になってただろうと。だから海がこれだけの熱を吸収したっていうのをきちんと理解する。どういう仕組みで吸収しているのか、さらにこれから先同じようなペースで吸収するのかどうか、こういうことをきちんと理解する必要があると。そのために世界の海を測っているということになりますね。
はい。そうなんですか。具体的に どういうふうにして観測なさってるんですか、世界の海の。
はい。これも昔はです、昔っていうのは20世紀のには船で測るしかなかったんですけども、実際に船で行って観測装置を海の中にずっと沈めて海の底まで温度を測るということをやってましたが、
はい、
2000年頃からですね、アルゴ計画というアルゴというんですが、プロジェクトが国際プログラムが始まりまして、これによって自動観測装置、大体まあ人間の背丈よりもちょっと低い短いくらいの円筒形の、ロボットなんですけども、これが自動的に海を温度と塩分を測るという、そういう装置を現在約4000台世界の海に展開して測っています。これはもう海の観測をもう革命的に変えたと言われている観測網ですね、観測ネットワーク。
はい。で、それでその温度と今おっしゃった塩分。
そうですね、塩分。はい。海水の塩分というのが温度と並ぶ非常に基本的な特性になりまして、温度と塩分を知ると水の密度、海水の密度、重さが分かるんですね。で、それを使うと海の中の天気図、海の中の圧力分布、流れの状態も分かりますし、あと塩分を測ることで陸上の氷が溶けて海にどれだけ入ってきたかっていうのを見積もることもできる。
なるほど。
はい、
これによって薄まるわけですものね。
はい。それで温度が上昇することで膨張して水位が上がる。それから氷が溶けて海に入ることでさらに水位が上がる。その辺を非常に精密に評価できるようになってきたわけです。
なるほど。そうすると本当におっしゃったように海を測ることでまさにその地球温暖化の いろんなことをこう紐解く。
そうですね。まず実態を把握
する。
それからこれから先どうなるのか
ということ
を、やはり海がこの今までと同じペースで熱を吸収するのかどうかっていうのは分からないわけですね。その仕組みを理解しないとそれが分からないということになりますので、それが多分一番重要なポイント。それからもう一つ実は重要なのが二酸化炭素も海に溶けたんですね。だいたい人間が出した二酸化炭素のうち 30% が海に吸収されたんですが、この結果海がもともと弱アルカリ性なんですけども、 どんどん酸性化しているということが知られています。これも生態系に大きな影響を与える、炭酸カルシウムの殻ですね、貝だとかプランクトンで殻を持っているものとか、そういうものが生きられなくなるということですよね。これも生態系を根底から覆す可能性があるということで、そういう変化を知るためにも、海の実は水温と塩分だけではないさまざまな他のパラメータも特性もですね測る必要があって、今アルゴを拡張してですね、そういうものも測れるようにしようと10年ぐらいかけてそういうことをやっていこうという計画を進めているところです。
あ、そうなんですか、はい、それこそ取れるお魚が変わってきたとかですね、そういう、本当に身近な例で言いますと、そういうことがあるんですけど、はい、いわゆる生態系全体に相当な影響が及んでいくということなわけですね。
はい、取れる魚が変わっていることも、実は生態系の変化の一部だというふうに見ることができます。ですから、そこを理解するためにも取れる魚が変わる、どう変わるんだろう、これから先どう変わっていくかということを、本当は生態系全体の理解の中で理解していくことが必要だと思うんですが、なかなかそこまではまだ行ってないですね、そこをなんとか打ち破ろう、ブレイクスルーしようというそういう観測もですね、それを今作ろうとしているということが言えます。
は
い、
そうですか。先生は小学生というか子どもたちに向けてもこういうことを分かりやすく教える授業のようなものをなさってるそうなんですけど、
理学部の東北大学の理学部のブラ理学というプログラムで、小学校3年生から高校3年生までいっぺんにやんなきゃいけないんですけど、これなかなか難しいんですが、それ以外にもですね、よく気仙沼の小学校に年に2回ぐらい出前授業に行ったりしています。
は
い、小学校の5年生と6年生ですが、非常にもう大学生よりも熱心に授業を聞いてくれるんで、やりがいありますね。
そうですか。はい、そこでなんかウミガメのお話をちょっと先ほど伺ったん
ですけど、ウミガメはですね、今度やるその理学部のブラ理学で質問コーナーで出てきたんですけども、ウミガメが温暖化でどうなりますかっていうのでちょっと調べてみたら、ウミガメというのは温度が高いとメスになるらしいんですね。生まれるとメスになるかオスになるかっていうのは、その時の温度で生まれる時の生まれどのタイミングか分かりませんけども温度で決まるらしいんですが、温暖化の結果ですね、30年40年前にはメス6に対してオス1の割合だったグレートバリアリーフの北部でですね、それが最近 2,3 年前 の調査によると、なんと116対1、メス対オスがそうなってしまった。これはもう研究者もびっくり、多少はメスが増えたんじゃないかと思ってたんですが、予想をはるかに上回ってますということで、多分ウミガメがなぜ温度が高い時にはメスが生まれるかっていうと、多分それは種としてですね、それが有利だから、そうする方が適応できるからということでそうなってたと思うんですが、今このような温暖化の状況でそのままそういうふうに応答して生き物が応答してしまうと、これはもう場合によっては絶滅の危機ですよね。
そうですね。
だからこう生物の進化のスピードに比べて、比べ物にならない速さで温暖化が進行しているというところが問題で、過去にも氷期間氷期っていう氷河期のあれですね、氷期と間氷期の間で、同じような温度の変化はあったわけですが、これは数千年かけて変化してたんですね、その変化が。でもそれと同じ幅の温度変化が今は数十年から100年で起ころうとしている。だからもう全然意味が違うんですね。
そうですね、はい、
それがこのウミガメのこの例じゃないかと、私もその小学生の質問に答える中でこういう研究成果を見つけてびっくりしたところです。
はい、そうですか。いや、そういう意味では本当に知るということがとても大事なことで、その知って、温暖化を食い止めることに私たちがどんなことができるかといういわば行動変容にですね、つなげて行かなければいけませんね。
はい、はい、パリ協定に沿った緩和策をしようといった場合には、これ国民本当一人一人が、それに協力するというか自分の生活を変えていく必要があるわけですよね。それは必ずしも今までの習慣とか今までやってきたことが、そのままできなくなるということも含んでますので、痛みというかそういうことがなるんですが、だけどそれはなぜこんなことをしなきゃいけないかということを理解していたら、その自分が自分 分の生活を変えていくっていうことに意味を見出して、
ね、
この将来 の、 あのあれですよね、世代、もう何世代もにわたる、はい、あの我々 の、 あの人類のこと、それから他の生態系です、生態系の他の生き物も含めてのためなんだなと思うと、
はい、
あの温度を何度下げるというね、あのエアコンの温度を何度上げるとか、そういう行為がですね、意味がまた違ってくるんじゃないかなと思います、はい、でぜひこういうことを理解して、少しでも理解していただけるとありがたいなと思います、
そうですね、はい、菅先生、今月は大変興味深いお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。